人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は北九州市立美術館で開催中、磯崎新の原点を取り上げていきます。助手席には当番組プロデューサー三好剛平です。おはようございます。
おはようございます。
もう賢明なリスナーの方だったらね、はい、オープニングの私のこの声色を聞いてロケだなこれはと
ね。しかもこれはどうやら車内だなっていうことね、はい、
先ほどの西鉄バスが隣を、ねええ、通り過ぎてきましたが、
ね、お察しいただいたかと思いますけれども、
はいはい、久しぶりに行ってまいりました ね、
うん、ね、北九州市立美術館ですけれどもね、はいはい、で、まあ、今回ですね、その磯崎新の原点ということで、うん、あの親と北九州市立美術館で磯崎新って言ったら、うん、あれこの番組でなんかやってなかったかみたいなことね、もしかしたらあのヘビーに聞いてくださっているリスナーの方は思うかもしれませんが、うん、その通りなんです。あの、うん、2024年の4月21日と28日に、うん、お届けしたこのアワーカルチャーアワービューで、うん、磯崎新のですね、還元シリーズっていうですね、はい、あの彼が、版画を手掛けていた、うん、時の、作品が、まあ、その北九州市立美術館のコレクションに加わったよという時に、うん、その展覧会を、取材をさせていただいたというものなんですね、うん、
はい、
で、だったんですけど、今回は、さらにまあちょっとそこから、また新しい切り口で改めて磯崎新に迫る、展覧会ということで、磯崎新の原点ということなんですけれども、うん、まあ、その4月の時にもですね、はい、この、番組で、ゲストにお迎えした、
はい、
もはやなんかあのこの番組で建築を扱う時にはちょっとね、あのもうお迎えせずにはいられない、
ご意見番として ね
仲間になってくださっているのが、水谷一さんです。一さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
改めてちょっと一さん、あの、はい、リスナーに自己紹介してください。
はい、のこの島を拠点に活動しています建築家の水谷一です。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
今回も他のスケジュールを蹴って、ね、ご参加いただいてるわけですよ。
東京のね、ある取材を蹴って来ていただいてありがとうございます。
かぶっただけなんですけどどっちが先だったかっていうだけなんですけど
ね、はい、今回まあその磯崎を改めて特集するにあたって、うん、あのその水谷さん、あのお迎えするわけですけど、うん、あの水谷さんご自身もあれですよね、その磯崎さんにはちょっと人形ならぬ思いがあるというか、はい、あのご縁、まあ、ご縁というかあるということで、はい、ちょっとそこもお話聞いていいですか。
まあ、シンプルに僕らの世代ぐらいまではやっぱり磯崎さんという人はまあ本当に当時から生きる伝説というか、まあレジェンドで、まあ誰もが憧れる建築家の一人だと思うんですけども、まあたまたまあのまあある建築専門誌の方から取材をしてきてほしいということで、まあ大分市立美術館で開催された磯崎新さんがまだご存命のうちにですね開催されていました磯崎新の謎展という展示がありまして、でその際にまああの取材させていただいて、まあ、あのご挨拶もさせていただいたという経緯があります、
うん、
ね、はい、でそれがあのその雑誌で、まあ、論評みたいな格好でね、
う
ん、
そうですね、
あの水谷さんが、はい、あのテキストを発表されていて、はい、みたいなこともあって、まああのその去年 の, その4月に、うん、磯崎新の、まあ、その還元シリーズを見に行くときに、うん、ちょっとはじめさんあの力を貸しておくれよと言ったらですね、うん、快諾をいただいて、でその時に実は今回あの今からご紹介するこの番あの磯崎新の原点というですね、うん、今開催中の展覧会の話も学芸員の方からちょっとお伺いはしていて、うん、あの来年にまたやるんですよってお聞きしてたので、うん、わあそれはまた取材に行かなきゃですねっていう時に、うん、はじめちゃんも横にいてくれて、うん、俺も行くよっていう顔をしてくれてたので、うんじゃあ甘えるねっていうことで一緒に来ていただいたということなんですね、
うんうん、
で、今回、改めて、この、特集でご紹介するのが、 磯崎新たの原点、うん、これ副題がついておりまして、はい、九州における1960年から70年代の仕事ということで、うん、まあ、磯崎さん、まあ、詳しくはね、また番組の中で、学芸員の落合さんからですね、うん、お話はありますが、まあ、磯崎新たの、まあ、その大分出身であるっていうところから、まあ、まずその、生誕があるわけですけど、うん、その、磯崎さんの、キャリアの、まあ、最初期にあたる、うん、お仕事が実は、まあ、彼の出身地でもあるその大分の、うん、まあ、言ったらその地元の人たちとの、おつながりだったりとか、うん、その、支援というかね、うん、そのサポートがあって、やっとそのスタート地点にまず立たれたということ、うんうんうん、でさらにその後、福岡の、今の現西日本シティ銀行ですねの、まあ、当時福岡総合銀行と言っていた、うん、その銀行との、連携のもと、さまざまなその銀行の支店および本店をですね、うん、の建築を手掛けていくことが、後 の、 まあその磯崎さん の、まあ、その仕事を決めていく非常に大きな、仕事になっていったというところがあって、うん、でまあ、今回は、その磯崎新さんのまさしくその九州における60年から70年代のそのお仕事を中心に、うん、まあ、見ていくものになりますよと、うんうん、でここで、実はこの展覧会なんですけど副題がもう一つついていて、
はい、
獅子松かさとの交流を中心にっていうふうにあるんですよ、
うん、
でこの獅子松かさっていう方が、うん、先ほどご紹介した今では、西日本シティ銀行と呼ばれている、うん、まあ、当時で言えば福岡シティ銀行、うん、さらにもっとたどれば福岡総合銀行というですね、うんうんうん、その、福岡で、あったその銀行の頭取でもいらっしゃるし、うん、同じくですね、まあ、非常に文化芸術に造形の深い希代のアートコレクターとしてもですね、うん、後に知られていくことになるその志島さん、志島司さんとの、うん、磯崎さんとの出会い、そしてその共同共に働くその共同こそが、うん、まあ、もう本当に磯崎さんのキャリアを、そして福岡のと言っていいと思いますけど、うん、福岡九州の、まあ、言ったら文化芸術の、そして建築の、まあ、一つの、まあ、文化のもう大いなる土壌を作っていったっていうことが、うん、この展覧会でも見えてくるというところ、うん、なのでここからですね特集の中で、その磯崎さん、そして志島さんの名前が、うん、たくさん出てきますけれども、まあ、そういう関係性のもとで今回の展覧会があるんだということをちょっと踏まえてお聞きいただくと分かりやすいかなと思います、
うん、
いうところで、じゃあ今からですね、お届けしますのが、この特集の前編でございます、
うん、
はい、学芸員の落合さんをお迎えして、ここからどうぞお楽しみください。
落合さん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回特集するのが磯崎新たの原点、九州における1960年代から70年代の仕事とタイトルがついておりますが、
はい、前回、うん、まあ、この北九州市美術館で、市立美術館で同じく磯崎新たのですね、
還元シリーズ、
ね、まあ、磯崎新たがやっていたドローイングのシリーズですね、うん、を中心にした展覧会をこの番組でまあ取材させていただいた、
はい、
そこの時にですね、うん、引き続きまたもう一点ね準備されているということをお聞きしたわけですけれども、うん、それがまあ今回形になって、お届けされるのがまあ今回の展覧会ということで、改めて、まあまあ、この展覧会がどういう展覧会なのか、まあ、そしてあともその前提として、まあ、磯崎新太というのがどういう人なのかということをまずちょっとお聞きしていきたいなというふうに思うわけですけれども、落合さん、まず、まあ、この展覧会の主人公になります磯崎新太さん、改めてどういう方かというのをご紹介いただいてよろしいですか。
磯崎新太さんは1931年に大分に生まれて、2022年に亡くなった建築家なんですけれども、2019年には建築界のノーベル賞といわれるプリツカー賞も受賞された、非常に世界的に活躍された建築家です。でそういった世界的な建築家の磯崎さんなんですけれども、まあ、ご出身が大分ということもありまして、まあ、その磯崎さんの初期の建築、まあ、大体60年代から70年代の建築が大分ですとか北九州とかですね、九州に結構集まってるんですね。で北九州市立美術館も磯崎さんの設計で1974年に開館しまして、昨年50周年を迎えました、まあ、なので、まあ、今回ですね、で美術館以外にも1970年代に74年に竣工した図書館と、あと1977年に竣工した西日本総合展示場というですね、3つ磯崎さんが、 北九州で70年代に設計した建築もございますので、まあ、今回は磯崎さんのこの初期60年代から70年代にかけて、まあ、九州で設計したですね、建築を中心にご紹介する展覧会を企画しております。
なるほど。まあ、割と前回還元シリーズを取材させていただいたのが今年の春ぐらいだったですかね。
はい、
去年か、去年の春だったと思うんですけど、まあ、1年開かずに、まあ、その磯崎新っていう、まあ、言ったらその作家 の、 展覧会を、まあ、2連続というか1年の中にやるっていうのは結構異例だと思うんですけど、まあ、今回その前回の還元シリーズと今回 の、 その展覧会でこうどういう風なこう決まり方というかどういうことを実現しようと思って今回の展覧会をなさられたとかってありますか？
そうですね、まあ、いつかその磯崎さんの展覧会をまあしたいっていう思いはまあ館の方でありまして、でそれもあってですね、この間ご紹介した還元シリーズも紹介したんですけども、まあ、その磯崎さんって非常に本当に幅広い活躍されてて、まあ、建築家という仕事はもちろんですけれども、まあ、その展覧会をキュレーションしたり、あとその還元シリーズの時に版画だけでも、まあ、1970年代後半から300点以上手掛けたということもご紹介できたんですけれども、まあコレクション展ではですね、まあ、当館の所蔵品しかまあ紹介できなかったんですけれども、まあ、今回は大分市美術館さんとか、まあ、磯崎新アトリエさんとかにもご協力いただいて、まあ、磯崎さん の、 まあその初期建築と、であとその磯崎さんがまあそのやっぱり美術っていう分野にも非常に近い場所にいたので、まあ、一つその美術っていうキーワードも一緒にご紹介できたらなと思いまして、で今回ですね、版元シリーズ、この間展示した版画シリーズも紹介してるんですけど、まあ、その磯崎さんの実際設計した建築の模型とかその図面とか写真とかを 見た中でまたこう版画を見るとまたちょっと違った印象、 もっとこう広いこうものがちょっと見えてきたのではないかなと。はい、
なるほど。もう言ったらその組めども尽きせぬもうなんだろう、磯崎新っていう大きな山に対して、まあ、まだまだ登り口がたくさんあるぞというところの、まあ、第二弾的なものが、まあ、今回であるっていう感じなんですかね。
そうですね、やっぱその磯崎さん91歳まで生きられて、まあ、本当にたくさん建築も残してますし、まあ、本もいっぱい書かれてるし、まあ、本当にその膨大な、まあ、お仕事をされてて、まあ、知れば知るほど分からなくなる本当にもう地の巨人みたいな方なんですけど、やっぱりその北九州っていう、まあ、美術館が、まあ、発信しなきゃいけないフォーカスすべき点っていうのはやっぱり初期の時代なのかなと思いまして、まあ、今回あえてその回顧展とかではなくもう地域と時代をもう限定して、まあ、そこをちょっとこう深く掘り下げて、でやっぱりそこで、まあ、北九州とか、まあ、大分とか九州とのつながりを見せて、で、まあ、ちょっとその後のですね活躍はまあちょっと今回の展覧会ではご紹介はできてはいないんですけれども、やっぱりその北九州市立美術館が50周年という節目を迎えた時にちょっと展覧会企画する中でですね、こういった切り口になっています。はい、
なるほど。なればこそやっぱりこの副題にある九州における1960年から70年代の仕事という、まあ、ここにフォーカスを決めたわけですね。
はい、
なるほど。で実際にここから展覧会のですね、うん、中身に具体的にちょっと一章から順に見ていきたいんですけど、うん、まず一章入って驚いたのが本当にやっぱりあれなんですね、磯崎さんのそのタイトル通り原点というかお仕事の、まあ、言ったら大きい仕事の割と初期の代表作っていうのが、まあ、ことごとくやっぱりその九州で積み上げられていたっていうことだから、やっぱりすごく言葉通りの原点がここにあるんだなっていうところ でその第一章では、その本当にキャリアの初期の初期である大分でのお仕事が中心に紹介されてあると思うんですけど、ここ具体的にどういうブロックになってるかちょっと落合さん教えていただいてよろしいですか？
はい、磯崎さんは1931年に大分に生まれて、で大学 で入学東京大学に入学するんですけど、まあ、それまでは大分で過ごして、でそれ以降はですね、もう東京をずっと拠点にされて、まあ、晩年は沖縄に移られたんですけれども、やっぱりその大分っていうのは磯崎さんの、まあ、原点で、でその、まあ、磯崎さんお父さんもお母さんもですね早くに亡くなられるんですけれども、お父さんがその実業家で俳人でもあったということで、そのお父さんのですね友人たちがですね、まあ、その東大の丹下健三研究室で、まあ、建築を学ぶ磯崎さんの存在を、まあ、すごく気にかけていまして、まあ、磯崎さんは1960年に竣工した、まあ、大分県医師会館が、まあ、デビュー作なんですけど、まあ、29歳でですね建築界で実際の仕事をする機会に恵まれます。でやっぱりどうしてもそのまあ油彩画家とかだったりですね、まあ、こう自分でこう作品作っていけますけど、やっぱり建築家ってね、その自分の家も一個でいいですから、やっぱこのオファーがないと、まあ、そこは発揮できないで、まあ、なんですけれども、その大分県市会館を皮切りに、次はその1964年に竣工した岩田学園、あと中山邸という個人住宅兼診療所、ちょっとこちら今回展覧会では写真とかちょっと紹介してないんですけど、でそれから1966年に大分県立大分図書館が竣工しまして、で、まあ、こちらで磯崎さんは日本建築学会賞とかも受賞されて、もちろんその、まあ、磯崎さんの、まあ、才能もあったと思うんですけど、やっぱりそのお父さんのご友人たちが、まあ、磯崎さんを、まあ、応援しようっていう、そういったこのパトロンの系譜みたいな中で、次々とですね大分の地で磯崎さんは建築を実現実現して行きます、
ね、いや前書きその第1章の導入のところのテクストにもありましたけど、磯崎さんご自身が1960年代のご自身の建築の仕事っていうのはこの大分という町によって、まあ、パトロネージされたということをおっしゃるぐらい、うん、もう本当にだからやっぱりご自身のキャリアのスタートをこの町が支えてくれたんだということをね、本当にご自身でも宣言されてあるぐらいで、ああそういうことだったんだと思って結構驚いたんですけど、はじめさん、これまあ、ここで紹介されていた今落合さんもご紹介いただいた大分県医師会館とか、はい、岩田学園とか、はい、図書館とかって、はい、まあ、それぞれお写真も含めてご覧になって、うん、なんか印象に残ってるものとか、どのようにご覧になられました？
まあ、そうですね、まずその、まあ、今もお話ありましたけど、まあ、お父さんが亡くなられてっていうこともあるんですけど、まあ、これ1960年代から70年代って、まあ30代40代なんですよね、うんうん、まあ、単純に建築家からすると非常に羨ましいなとまあこれだけのまあ公共施設だったりとか、はい、まあ、公共性の高いまあ施設ですね、うんうん、をやっぱりこの規模のものをやっぱりこう手掛けられてきたというチャンスに恵まれたということはまあ非常にまあ羨ましいなという一言に尽きるんですけども、うんうん、まあ、その時にやっぱりその丹下さんの存在っていうのがやはりまあ磯崎さんの中でも大きいと思うんですね、大学で学んで、まあ今回はまあ九州に限定されていますけども、まあ、それこそ万博の時に、前回の万博の時にはやはりそのお祭り広場を任されていたりとか、まあ、丹下さん自身もその磯崎さんにそもそも才能を見出していた、まあ、もう一人黒川紀章っていう人がいますけども、まあ、その中でもやっぱり磯崎さん の存在って非常に大きいと思うんですね。で、まあ一個はその建築そのものっていうもののまあ重要さだったりとか貴重さとか、まあ空間体験の魅力だったりとかっていうものはまあ一つあるんですけども、まあそういう仕事に恵まれた中でもやはり東京での生活の中でまあいろんな美術家の人たちとしかも前衛的な、まあ当時はですね、前衛的なアーティストがどんどん生まれてくる時代ですから、まあそういう方たちとの関わりっていうものがかなり色濃くその作品に反映されているんではないかなというふうな気がします。まあ時代的にも一旦そのモダニズムっていうもの、まあシンプルなに構成された、まあ建築物っていうもののいわゆる流行がちょっと落ち着いて、まあ戦後のまあアメリカにしても日本にしてもですけど、そのまあいわゆるミッドセンチュリー以降っていうのはまあ経済がどんどんどんどん豊かになっていく時代ですから、まあそれまではまあ白とかグレーとか、まあコンクリートそのまま、まあ 馬だったりとか、うん、あとはまあ鉄だったりとか、そういう無垢な建築っていうものが、まあ、いわゆるモダニズムの傾向だったんですけども、まあ、経済が豊かになっていくと、まあ、そういう色を取り入れたりとか彫刻的な表現だったりとかっていうものが増えていく中で、まあ、一人日本の建築の中ではそういう表現、うん、まあ、そのまでのモダニズムを超えたポストモダニズムっていうものを、まあ、牽引した磯崎さんの、まあ、初期の作品っていうのが、まあ、しっかり見れるんじゃないかなというふうに思います、
うん、そうですね、はい、だからそのポストモダン建築なんていうふうに紹介される中で、うんうん、はい、特にやっぱりこの時期、1966年に、ここで紹介もされてある大分県立大分図書館の、お仕事なんかはかなりなんかその手が色濃いんじゃないかなと思うんですけど、
はいはい、
何せ図書館って言ったら、まあ、普通に考えたら割とこうシックな、うん、落ち着いたような空間をイメージしそうなんですけど、うん、まあ実際の当時の写真この展覧会会場で拝見すると、まあ、色がもうあちこちにね、溢れていて、ちょっとこれが公共の図書館かっていうふうに驚くわけですけど、これ落合さんどういう建物というかどういうものなのかってちょっともしよければ教えていただけたりしますでしょうか。
はい、大分県立大分図書館もですね、この2枚の壁をこう正方形の針がこう貫通するっていうようなそういった斬新な意匠なんですけど、で、まあ、ちょっと外がやっぱりコンクリートの質感みたいなのがこうグッとくるんですけど、まあ、内部に来るとですね、廊下がこう緑とかですね、赤とかで彩られていたり、でそのやっぱり磯崎さんが建築に色彩を持ち込もうという試みがここでちょっと取り入れられてですね、ちょっと後 その福岡総合銀行でそれがさらに深められていくんですけど、まあ、ちょうどこの次の2章のですね、まあ、第1章から2章へのこうちょっと移行がちょっと分かる建築かなと。はい、
そうですね。いやで、まあ、今触れていただいた、うん、まあ、第2章がこれが福岡総合銀行との、うん、まあ、言ったらこう蜜月というかですね、うん、本当に素晴らしいなんかパトロン関係と、まあ、それに応答する作家としての建築家磯崎新の仕事がもうめきめきと発揮された時期 のお仕事が、まあ、どさっとまとめてですねご紹介していただいた、まあ、非常に濃い章として第2章があるわけですけれども、ここの第2章についても改めてちょっとどういう章になっているかってご紹介いただいてもよろしいですか。
第2章では福岡総合銀行の仕事ということで、現在の西日本シティ銀行にあたる銀行の建築群をご紹介しています。で、この福岡総合銀行という銀行は志島司さんもですね、お父様が設立に関わって、で志島司さんはその2代目となるんですけれども、その福岡総合銀行は大分にも支店があったんですね、うん、でその大分の支店のお客さんだったのが一章でも紹介した岩田学園を磯崎さんに頼んだ岩田忠さん でこの方磯崎さんも自分の父親代わりの存在だったというふうにはちょっと回想されてるんですけれども、まあ、ここでその大分のこうパトロンの人脈がこの福岡総合銀行の島さんにバトンが渡りまして、うん、でそこで竣工するのがですね、1967年にできた大分支店です、
はい、
で先ほどもその図書館がね、ちょっとイメージがちょっと違うとおっしゃってましたけど、まあ、この銀行も本当に既存の銀行建築の概念を覆す建築で、まあ、外観は25メートル のタワーがですね、まあ、当時その大分のどこからも見えるっていうようなこのすごくシンボリックな外観してて、で中に入るとその先ほどその図書館でですね、こう磯崎さんが試みた色彩を使うっていう試みが本当にサーモンピンクですとか黄色とか青とかで、実際開店の前日に九州財務局の方がそのチェックに来て、で内装を見てもうこの赤とかこれスーパーマーケットみたいだから塗り直しなさいってなんか指導されたらしくて、で磯崎さんもどうしようかって心配してたら、もう島さんがいいよ大丈夫だよって無視しましたって志島さんが回想されてて、でやっぱりその、まあ、志島さんもその2代目としてですね、もう銀行に新しいものを取り入れようと、まあ、お父さんとは違ったことをしようっていう取り組みもあったと思うんですけど、やっぱりその志島さんと磯崎さんが会った頃ってまだその磯崎さんの建築もその大分県市会館、そしてまた岩田学園ができたぐらいだったんですけども、やっぱりその 岩田さんに紹介されて、あ、この人いいなって大分支店をも頼んで、やっぱりその自分が見抜いた才能あふれる若き磯崎さんにこう任せて、でそれにあの磯崎さん答えて、あのできた、本当にあの、蜜月みたいな、結晶だなと、で実際その財務局からは結構こうなんかなんだみたいなこと言われたんですけど、開店したらもうニュースでも取り上げられるし、あの新聞とかですね、あのすごく話題になって、でよくその大分支店をこう紹介するときに、あのアメリカのビジネス雑誌フォーチュンに紹介されたっていろいろ書いてあって、で今回そのフォーチュンに載ったあの雑誌もご紹介してますので、本当にその国外でもですね話題になった、あの建築ということで、あの預金料とかも増えて、で次々とですね、あの志島さん磯崎さんにこの支店群をあの、設計を依頼していくことになります。
いやもうねこれあのね、あの佐藤さんもこれご覧になったと思いますけど、どうですかこれ、銀行ですよ。
銀行にはまず見えないんですよね、やっぱ内装が特にやっぱおっしゃった通り、ビビットに入る色ばかりで、これそのご利用になってた方は驚いただろうなって思いますし、はじめさんやっぱりこれも羨ましさをまず感じますよね。
まあそうですね、やっぱり時代を感じるというか、あのまあ同時代のやっぱりそのアーティストというかデザイナーで、まあ倉俣史郎さんという方がいらっしゃいますけど、まあやっぱりその倉俣さんもアクリルっていう新しい素材を見つけて、でその中にこういろんなまあお花だったりとか、すごくピンク色とか赤だったりとか、そういうものをどんどんどんどん取り入れていく時代だと思うんですね。であのやっぱり1960年代後半から70年代にかけて、なんとなく皆さんもこう思い出があるかもしれないですけど、磯崎さんが使っている色ってなんとなくその家庭の中にあった、だから僕らで言えばおばあちゃん家にあったプロダクトとかもそういう色のものが多かったイメージありませんか、でそれこそこうある意味装飾的というか、あの炊飯器にあのお花の柄がついてたりとか、そういうのがどんどんなんか受け入れられていくような、やっぱりそのまあ、すごく我慢したいわゆるその戦時中から戦後にかけて1950年代からにかけてすごく皆さん我慢されて生活をされてきたと思うんですね。でそういう中でやっぱりその何かやっぱり色っていうものを分かりやすく取り入れる中で明るい時代を切り開いていこうという意識がやっぱり世の中全体にあって、むしろそれをすごく的確にというか敏感に磯崎さんはあの肌で感じていて、で銀行っていう機能そのものもやはりそのいわゆる今までは企業を相手にしていたところが、一人一人が通帳を持って個人のお客さんというのがまあ大事にしていこうというふうあの流れもあったと思うので、たくさんできるだけそういう、こう開かれた銀行になっていくということを、やはり磯崎さん自身も建築に対するその銀行建築に対するあの機能として非常に重要にされてたのかなというふうな感じがしますね。
落合さんどうですか今の気になって。
そうですね、あのやっぱりあの、一章ではあの紹介した建築はあの図書館だったり、あとその、オフィスだったり、あと学校だったり、まあ、機能が違うんですけど、まあ、今回あのちょっと調査して、まあ、磯崎さんが関わった、まあ、福岡相互銀行の、まあ、建築としてあの9件、あのご紹介してるんですけども、やっぱりその、まあ、初め大分支店作るときは、まあ、その銀行には1階に営業室があって2階に会議室があってとか、まあそのまあ、一通りその銀行に求められる機能をまあこう学ばなきゃいけなかったと思うんですけど、まあ、でその、まあ、銀行のこの支店がこうあの60年代後半から70年代前半にまあ9件続くわけですけども、まあ、この次じゃあレストラン、この次デパート、この次あのまあ、保育園とかも機能が違うこの建築を作らなくてはいけなかったら、まあ、また一からその建築に求められる、まあ、ことを学ばないといけないと思うんですけど、まあ、今回そのダダダダッとこの9個あの手掛けることになって、だからやっぱそこでまあ磯崎さんもそのいろんな試みとかが取り入れやすかったのかなと思って、でそのまあ志島さん自身にもあの福岡相互銀行のあの支店をあの作ってほしいというよりは、まあ本当に磯崎さんの才能に任せてそこからこう建築を作っているのかなと思って、であの私も地元が広島で、まあ広島って結構広島銀行がいっぱいあって、でやっぱりなんとなくこの青いこうコーポレートこうカラーみたいなのとかこう思い出すんですけど、まあこの9個の建築見てなんかこ これ福岡倉庫銀行の建築ってなかなかこう気づかないと思うんですよね、うんうん、ちょうど同じ頃にあの京都信用金庫っていうのはあの菊竹清則さんが結構あのまとめて作っていて、うん、でそこはもう京都の街を歩くとこうあの白いこうあの壁面にこの明朝体 の, この京都信用金庫 の, この支店がこうあのこうパーンって見えてきてこう京都の街を歩いてるとあまた京都信用金庫だって分かるんですけど、やっぱこの磯崎さんの視点ってやっぱそれぞれがもう本当に個性的で、その時々磯崎さんが試みたかったことが取り入れられてる。で、まあ、前半はその色彩がこう取り入れられてるんですけど、まあ、70年代前半になってると今度はその正方形でこう全てを埋め尽くすような衣装になってて、まあ、それがあの71年に竣工した長住支店とか六本松支店なんですけど、うん、やっぱりこの長住支店でこの壁や床や天井をこう全てこう正方形で埋め尽くそうっていう試みをまあその実行して、でそれがやっぱりこの74年にできた北九州市立美術館とか、まあ、群馬県立近代美術館でもっとこう大規模な大きな空間でこうあの展開されていってるので、うん、やっぱりこの視点をこうつぶさに見ていくとまたその、第3章の、まあ、北九州のパートにこうなんかつながっていく、うん、あのその70年代の北九州以外にも、まあ、群馬県立近代美術館とか、まあ、上岡町役場とか、うん、結構大きなですね公共建築を、まあ、次々次とこう手掛けていくんですけど、うん、まあ、この視点で の, あの試みとか取り組みがやっぱ土台となって、うん、また次のステージの活躍があるのが、まあ、ちょっと分かるのかなと、はい、
本当そうですよね。いやだからやっぱまず67年 の, やっぱその大分支店の、まあ、言ったらそのあのもう本当に外観としてのある種のランドマーク性とそれ自体のやっぱ広告効果も含めてそのフォーチュンでも取り上げられたも含めて、まあ、それがやっぱ一つのまあ成功体験にもなって、まあ、なんかあの新しいことを目指そうとするその総合銀行 の, あの志島さんと、あともういろんなアイデアがもう溢れてやまないそのやっぱ磯崎さんとのもう本当にこうなんか両輪になってどんどんどんどん新しいことを一点一点であの実験されているある様子っていうのは本当に今回こうやってあの騒乱的にこう一個ずつ見れることで、ここではこんなことやったのか、ここではこんなことっていうのが一個ずつ見て取れて、やっぱそれすごい面白かったですし、
同じ銀行の視点とは思えないですよね、建物がそれぞれ ね, ね。
でかつやっぱりちゃんとやっぱりそのあの僕やっぱあの広告的な目線で見ても ある時期はやっぱりそのコンピューターのあの図像というかコンピューター的な文字あのタイプオーグラフィーでホームバンクっていうその、まあ、当時のですねあの新しいこの銀行が打ち出していこうとしていたあの銀行の役割としてあのさっきはじめさんも触れていただきましたけど、今までがその言ったら 2B2B だったあの銀行の役割から一人一人のあの消費者というかお客さんに対してあのそのホームになるような銀行にならんとしている、まあ、その時期の、新しい銀行像をなんかどうみんなに印象付けれるかっていうことで、そのホームバンクっていうのをいろんな衣装でやっぱりその外向きにあの試しているものがこう建築の中にもあの見て取れるものがいくつかあって、なんかその辺もだからやっぱりそのなんだろう、単純になんか面白がってあの実験しているだけではなくって、やっぱりそのもらった宿題としてこの銀行が今どのようなことをメッセージしなきゃいけないかということをなんかすごくスケールの大きい形でいろいろ試してみてるっていうのが本当にこの総合銀行の一連のやっぱりこう9連発で見えてくるなっていうのがすごいあの面白かったですね。でやっぱそれのある種のまあ一つの結晶というかあのまあ非常にやっぱ大きい一つの成果になったのがやっぱり1971年 の, あの博多駅の向かいに あ, のあったあのまあその本店だと思うんですけど、まあ、これなんか今更なんかもねあの改めて紹介するのもあれですけど、これまあどういうものとしてあのこの流れの中で言えばあったのかっていうのをちょっとお茶屋さんもしお聞きできればと思いますが、
あの福岡倉庫銀行本店はあの1971年に竣工したんですけれども、あのまあ当時そのやっぱり天神とかの方がですねあの福岡の中心だったと思うんですけど、まああの志島さんはあの山陽新幹線があの博多まで開通すると、今度はあの博多がですねこの福岡の玄関口になると思われて、その新しい本店のですね建設予定地を博多駅前に決めます。でまあその大分支店で でですね、まあ、磯崎さんと知り合って、まあ、本店も磯崎さんに設計するんですけれども、で磯崎さんは福岡の街を見て、この街には色がないとおっしゃられていて、でまあ、この建築は博多口の方ですね、出るとこう左手にこう見える本当に壁のような建築で、縦50メートル横80メートルのですね、ドーンとした建築がまあ迎えてくれるっていうような本当に博多駅の象徴としてですね、まあ、50年ぐらいあった建築なんですけれども、でその外壁がですね、磯崎さんがインドを旅して見て気に入られたインド産の赤砂岩がこう使われてまして、まあ、今回法務銀行っていう福岡総合銀行 の, 福利厚生紙 の, 表紙をですね、何点かまあご紹介してるんですけど、まあ、そこに竣工時 の, 航空写真みたいなのがご紹介してるんですけども、あれを見ると本当に色のないところに赤い壁ができたって、だから本当にね、まあ、当時まだそんなに高い建物もなかったですし、まあ、赤っていう強烈な色をまあ外観に今度は使うということで、でやっぱり志摩さんが磯崎さんに求めたこれからね、その博多がこう福岡 の, 玄関口になるっていう、それをうまく叶えた本当に素晴らしい衣装だなと、はい。
まあ、もうね、まだね、当然このラジオ聞いてる方も多くの人はまだ記憶に新しいというか、覚えてらっしゃる方も多いと思いますけど、やっぱり本当に駅出てすぐにでっかいまあ、言ったら色のボリュームというか、その塊がズドンとあるっていう、あれのインパクトはやっぱ凄まじいもので、はじめさんやっぱなんか、まあ、磯崎さんだからやっぱその大分支店もそうですけど、なんかやっぱそのドンとインパクトをこうつける手つきみたいなのっていうのがすごい巧みだなとかって個人的にも思うんですけど、そのあたりどのようにご覧にな
るんですか？そうですね、やっぱりその、まあ、実際この、まあ、どちらが提案したかっていうところで言うと、まあ、やっぱりその志摩さん自身はやはり、まあ、新しい玄関口になる博多っていう場所でやっぱり目立つ銀行を作ってほしいっていうものがあったので、まあ、以前もこれちょっとお話ししたかと思うんですけど、僕らが最後に見てるのはもう増築されて割と後ろ側にもこうボリュームがある状態になってたんですけど、まあ、実際にね展示を見ていただいて模型を確認していただいたら非常に薄っぺらい、
そうですね、
はい、紙一枚で立っているような奥行きのないすごいボリューム、本当に壁ですよね。でまあ、それなんでかというと、まあ、これは磯崎さんが提案したという話を聞いているんですけども、まあ、建物をそのままその床いっぱいに面積を使って建てると、本来銀行の機能としてはまあそれで十分なので非常に低い建物になってしまう、うん、そうするとやっぱりこうシンボリックにならないので、やっぱ目立つように1階1階の面積をさ減らして、それを積み上げた結果が、うん、目立つように看板のようにできたという、でそういう提案を磯崎さんが志摩さんにされたという話を聞いています、うん、で、まあ、その中でやっぱりインド砂岩という素材を選んだというのは、その、まあ、高い建物になった時にやはりそのまだまだ博多の街は、まあ、実際に当時の街並みの風景とかもちょっと見れるような展示にはなっていると思うんですけど、実際にその青い空の中に赤い壁 の, その銀行が非常に目立つと、で、まあ、それ以前 の, そ, 総合銀行さん の, 建築を見ても、やはりその磯崎さんってすごくシンボリックで、まあ、それが記号化するような建築っていうのをたくさん計画されていると思いますけど、まあ、それがの延長線上としてあれだけのまあ高層建築がまあ作られたのだろうなっていうのは非常に分かりやすい文脈だなと思います、はい。
実際ね、それ以外のそれ以前のいくつかのやっぱり視点をいろいろ手掛けられた中で発見していったいろんなモチーフだったりとか、その手法みたいなものも割と結構その本店に転用されているものもあるなとも思って、この辺は本当やっぱこ の, 一連を全部まとめて見れるからこそ、わあ、なるほど、これこういうことだったのかみたいな、こうちょっと逆から紐解いていくような面白さもありました、ここは。いや、まあ、でもそういう形で、まあ、その福岡総合銀行と、うん、まあ、本当にもう蜜月的な、うん、もう本当に素晴らしい仕事を連発していった、その次に、展開するのが、まあ、第3章になる今度は北九州でのお仕事だと思います。でここもまたじゃあちょっとどういうパートになっているのかご紹介いただければと思います。
第3章ではあの北九州であの磯崎さんが、1970年代にあの設計したあの建築と、あとちょっとまあ時代はあのちょっとあの後になるんですけど、あの1990年にあの竣工した、北九州国際会議場をご紹介してます。であの北九州のことをちょっとご紹介しますと、まあ、北九州はあの1963年にあの、門司市と小倉市と、戸畑市と若松市とあと八幡市が、合併してできたあの都市なんですけども、やっぱりあの八幡はですね、あの八幡製鉄所であのこう日本の近代を支えていってたり、まあ、あと門司はあの外国の航路がこう立ち寄るこう大陸の窓口みたいな、まあ、それぞれの市がですね、まあ、それぞれ独特 の, こうあの歴史を歩んできたと思うんですけど、まあ、そういったあの市がですね合併した時にやっぱり新しい市のシンボルみたいなものがちょっと必要とされてたかと思うんですね。であの1963年にあの北九州市ができて、まあ、初めあの戸畑市役所だったあの建物があの北九州の本庁舎として使われるんですけれども、あの1972年にあの今の場所にですね新しいこの北九州の市庁舎ができます。でやっぱりそういった中 で, あのであの美術館もですね、あの八幡工芸館というものがあの1958年にあの村野東子さんの建築でございまして、で、まあ、それがあの、5次合併して北九州市立八幡美術館となるんですけども、やっぱりその新しい都市にふさわしいもっと大規模なあの美術館をということでですね、新しい美術館 の, あの建設、計画が立ち上がります。であのそういった時にですね、ちょうどこの出来上がったのがあの1971年12月に、まあ、竣工したあの福岡総合銀行本店なんですよね、うん、であの当時の、市長があの谷五平さんという市長なんですけれども、あのじゃあその美術館誰に設計を頼むかっていう時に、まあ、その初代あの館長となる、まあ、谷口哲夫さんのまあ推薦もあったみたいなんですけど、まあ、磯崎さんがこの候補に上がって、うん、であの、1972年のですね3月にあの谷市長はあの福岡総合銀行本店にあの志島さんを訪ねて行っています、うん、でやっぱりその、まあ、本当に博多駅の、まあ、玄関のこう象徴としてドーンとこう構えるその本店を、まあ、谷市長は見て、で、まあ、実際その志島さんからいろいろお話聞けましたら、まあ、磯崎さんはすごくあの優秀な建築家で、まあ、銀行の機能とかも理解してくれて、まあ、非常に柔軟もある柔軟性もあるとかもそういった話を聞いてですね、でその谷市長はその後で、まあ、大分県医師会館ですとか、まあ、大分県図書館とかをですねあと見た上であの磯崎さんにあの美術館の設計を依頼します。であのそういった中であの磯崎さんが設計した美術館っていうのがやっぱり本当にその新しい北九州っていうあの新しく生まれた、まあ、都市を本当に象徴するようなあのシンボリックな衣装をあの設計してくださって、で美術館だけじゃなくあの図書館、西日本総合展示場とですね、あの1970年代にあの3つあの次々とですね、うん、あの磯崎さんはあの北九州であの大規模な公共建築をあの実現することになりまして、まあ、その北九州のですねあの、主な建築をこのパートではご紹介しています、
うん、いやだからやっぱあの本当につくづく、まあ、当たり前っちゃ当たり前かもしれないけど改めて驚くのは、まあ、その福岡総合銀行本店の、うん、言ったらその成果を見てあの この人だっていう風に決まっていくというか、なんかすごく人間的なあの決まり方をしていきながらあのどんどんやっぱりその代表作だったりとかどんどんスケールの大きいものを作っていくようになっていくような、なんかそういう歴史としても見れるなと思って、やっぱ一個一個の仕事をきっちり成果として仕上げていくって大事なんだなっていう、なんか当たり前なんだけどすごいそれも感じたりしてあの感動しましたけど、はじめさんこのパートどのようにご覧になりました？
そうですね、まあまあ、おっしゃる通りで、まあ、この1970年代ぐらいまではいわゆるこう市長だったりとか行政の長が、うん、まあ、いわゆるこう市民的な今でいうコンペとか、うん、プロポーザルとか、うん、まあ、そういう市民的、まあ、そうですね、民主的なプロセスを踏まずに、うん、まあ、 建築家に依頼をするという、うん、直接依頼をする、まあ、それも羨ましいなと、まあ、そもそも知り合うきっかけがあるのかという話もあるんですけど、まあ、あのその中でやっぱりその、まあ、市民に関してはなんか今あの、まあ、ちょっと改めて、まあ、今実際ここの場所にもいますし、まあ、図版も見ながら思っていたんですけど、うん、まあ、そのカテドラルっていう言葉が出てくるんですね、うん、でエントランスはカテドラルをイメージしているっていう、うん、あの話があるんですけど、まあ、あの磯崎さんの有名な仕事の中で、まあ、これは実現してないですけど、まあ、東京都庁 の, あのコンペというものがあるんですけど、で、まあ、実際は師匠である丹下さんが勝ってしまって、うん、まあ、丹下さんが、まあ、今立っている都庁は、まあ、あの丹下さんの設計なんですけども、その時にあの超高層っていうのがコンペの条件だったんですね、うん、で磯崎さんそれを無視して低層の案を出してる、だから取るつもりないんですよ、そもそもね、そのいわゆる社会批評的な挑戦として、うん、師匠に対してこれは違うだろうっていうのをわざわざ負けるって分かってるのに提案するっていう、まあ、あの、まあ、スタッフたちちょっとかわいそうだなっていう気はするんですけど、
手を動かしてる、
本当だ、ですけど、で、まあ、それを思い出して、で、まあ、あれって実はあのこれ面白いのがあの2棟建てるじゃないですか、途中って、はい、あれ丹下さんの2棟建てるのってあれってやっぱあのいわゆるあのゴシックのカテドラルをイメージしてる、そうなんですよ、まあ、実際イメージして、で、まあ、その象徴的なあの都庁をっていうので作ってるんですけど、まあ、あとあとやっぱり磯崎さん自身もあれはまあ非常にそのなんていうんですかね、封建主義的だと、うん、まあ、実際そのゴシックの教会ってまあ実際そういう歴史があるわけですよね、うんうんうん、今はまああのいろいろまあ美しいとか言われますけど、実際はまあキリスト教のまあまあ権威的なものをその、市民にあのまあ抑えていくためにまあ利用された、まあある意味 の, その広告的な機能を持っているわけですけど、で、まあ、それに対して磯崎さん低層のものを作ったって考えたら、これあのなんか2棟 の, そのいわゆるあの列島を横に倒している、うん、
本当ね、
構成なんだなっていうのに、まあ、今の双眼鏡とかバズーカとかって言われますけど、うん、まあ、実はその、まあ、この中でも実際あの言葉の中であのそれをイメージあのカテドラの現代のカテドラルをイメージしたエントランスって書かれているので、うん、もしかするとそういう意図があったのかなっていうのをちょっと改めて思ってます、
は
い、
確かに ね,
ね、はい、これ面白いね、ちょっといつか聞いてみたい、うん、誰かに、うん、ね、確かにそうですね、いやそうなんだよな、でやっぱもうこのやっぱ70年代あの北九州とのお仕事は本当にスケールの大きいあのお仕事をたくさんやっぱり手掛けられていて、まあ、その74年の北九州市美、そして、まあ、中央図書館、あと77年の総合展示場というような形で、発展していって、で、まあ、その90年には、国際会議場っていう、もうなんか色があふれる、なんかもうこれが国際会議場なのかって驚くぐらいのインパクトのある建物も手掛けられたりして、
実は前回取材に行った時、うん、あのここの後に行ったんですよ、図書館 ね,
ね、行きましたよね、
はじめさんにまだご講説いただきました
ので、はい、いや図書館あれい い, いい建物ですね、あれね、すごい建物で、うん、まあ、あれもだからある種のちょっと一種 の, あの宗教的な空間のようなあの荘厳さもありつつ、だけどやっぱり同時にその市民が利用できるある種の卑近さというか近さみたいなものも、高さの設計とかいろんなところからやっぱりこう上手にやっぱり設計されてあって、すごいあの機能してるなっていうところもありましたね、うん、ということでですよ、はい、こういう展覧会が、3月16日の日曜日までですね、うん、あの開催中ということで、これ会期中になんか引き続きなんか企画だったりとかなんかイベントみたいなのってなんかご予定ありますか？
あ、そうですね、あの2月と3月にあの1回ずつギャラリートークも あのありますので、はい、あともう一つ宣伝なんですけど、はい、あの今年度ですね、あの文化庁 の, あのイノベートミュージアムという事業に採択されまして、あの北九州にある4つ の, あの公共建築と、あと大分市美術館さんにもあのご協力いただけまして、まあ、大分県立大分図書館、現在 の, あのアートプラザのですね、うん、あの建築 の, あの動画をこうあの撮影して、で今あの磯崎新田建築アーカイブということでですね、あのホームページからもですね、あの見れることができます、うん、でこちらの映像をあの会場のモニターで、うん、あの流してはいるんですけれども、やっぱりあのこの、2024年の、まあ、建築の姿をこう残すっていうことや、まあ、あとその、まあ、ドローン撮影とかもしてるので、まあ、普段こう見れないこう角度から建築が見れたり、うん、あとやっぱりそのどんな場所にこうあの立っているのかとかですね、まあ、そういった周辺なども、うん、あのちょっと映像あの 分かるものもこの度あの作ってますので、うんうん、まあ、そういったものもですねぜひあのご覧になっていただけたらと思います。
いや、まさしく僕あの展覧会場で見てた時にこの映像あの、うん、めっちゃいいんだけどあのいつ撮ったのと思ってたんですけど今回のこの展覧会とまさしく それによって作られたものだったんですね。
あ、はい、であの自宅のパソコンとかからでもゆっくり見れますので、はい、ぜひあのまたあの展覧会見られてまた建築を見られてでそのネット上で映像を見られてとあのいろんな角度から、まあ、ちょっと磯崎建築を楽しんでいただけたらと思います、
うん、いや俯瞰で見られた時にあの人類の目線では見られないあの還元シリーズの目線でこれが見れると思ってわーっと思って感動したりしてたのであ
れ国際会議場とあの総合展示場あの展示では並んで見ることができるじゃないですか、うんうん、あれもまたいい体験でしたよ ね、
うん、国際会議場物が入ってない時に見ることってなかなかできないですからね。
すごいあの、うん、そういう意味でもなるほどあれは見れるわけですね、う
ん、はい
OK です。じゃあちょっとそれもねあのリスナーさんチェックいただいてっていう感じですね、うん、いや落合さんどうも本当今日もあの素晴らしい展示をありがとうございました。
どうもありがとうございます。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。まあ、今回は1週目ということで、まあ、前半の展示を中心にお話を伺ってまいりました。建築家の水谷はじめさんとともにお話を伺ってまいりましたが、はい、まあ素人目で見るとやっぱり最初から磯崎さんかっこいいものを作ってらっしゃったなってまず僕思ったんですよね、うんうん、はじめさんからご覧になってもどういうことを思ったのかななんて改めて聞きたいんですけど。
そうですね、まあ、建築家って言ってもまあ本当に多様なんですけどもやはりこう世界を牽引して、まあ、今、最前線で活躍している世界的な建築家たちを見出してきたぐらいの方ですから、うん、やはり当時としてもかなり前衛的で、うん、もう本当に時代を先を行くあの建築家だけあって、うん、まあ、今見てもこう遜色のない本当素晴らしい建築を作ってきた方だなというふうに思うと同時に、うん、やはりその建築家としてだけじゃなくてその磯崎新という人物の多様さ、うん、まあ、そういうところを皆さんに感じていただけたら嬉しいですね。
うん、
あのまあもともとねやっぱりその磯崎さんが、もちろん建築家でもいらっしゃると同時に、うん、あの若い頃にねその美術 の前衛芸術 の、うん、あの人たちとの親交があったりとか、うんうんうん、やっぱりあのとても建築だけで収まる人間じゃないというか、うん、非常にこう多岐にわたるやっぱり側面があるっていうことが、まあ、この時にやっぱその初期のお仕事を見れば、うん、やっぱちょっとただごとじゃないなというかね、うん、あの美術的なセンスみたいなものとか、うん、あのまあ、思想を支えるなんかやっぱそういうところ のセンスみたいなのとか、うん、いろんなもののやっぱりエッセンスをあのこれだけでもすごい感じ取られて面白かったです ね、
うん、あの水谷さんも羨ましいという言葉も使っていらっしゃいましたけど、はい、やっぱ周りの方々との出会い、そしてこうチャンスをつかむに至った、うん、やっぱそのもう奇跡とも言ってもいいつながりみたいな、うん、これも感じましたね、
うん、
なんかすごい時代だったんだなって、
うんうんね、あとやっぱでもそのチャンスをちゃんとまあメイク、まあ、ものにしていく、ね、あのやっぱ実力も含めてだと思うけど、うんね、本当にだからやっぱりあのすごい時代のやっぱり記録だなっていうのを、うん、あの見れば見るほどやっぱり感じる展覧会だったなと思いますね、う
ん、銀行の視点一つとってもさ、うん、あのきっと今の時代だと、うん、あんなにこう各視点ごとにコンセプチュアルなと言いますか、ね、なかなか難しいんじゃないですか今は。
いやそうだよね、うん、だからやっぱオーナーとのやっぱ関係性とか、うん、あのそれをやっぱりあのえいやあのえいどうぞどうぞやっていきましょうっていう風にこうエンパワーしてくれるやっぱパトロンとの関係みたいなのは、うん、あの本当にあの稀有なものだろうな。でやっぱそういうものがやっぱ新しい文化を呼び込んでいったっていうのは、うん、さらにねこの番組の後半を聞いていただくとね、よりわかるかなっていう感じがします、
はいはい、というわけで来週もこの展示を伺ってまいりますので、
はい、
ぜひお聞きいただきたいと思います、
はい、
会期は、
はい、3月16日の日曜日までですね、うん、はい、開催中でございます。
北九州市立美術館ぜひお越しください、
はい、
はじめさんなんか言い残したことあります？
そうですね、あのやはりマリリン・モンローへの執着をぜひ感じていただきたいなと思います、はい、
これね、あの行った人は分かるって言ってたんで、はいはい、あとまあ磯崎ファンならね、あれのことなっていう分かるんですけど、うん、何かっていうのはちょっと ね会場であのお確かめくださいという感じですね、
はいはい、座りたくなりますよね。
お、なんだいマリリン・モンローに会、はい、
ぜひお越しいただきたいと思います。明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、この番組はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。皆さんからのメッセージは 761@lovefm.co.jp まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、そして水谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検針機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。